水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それ今日はどういったお話でしょうか。
戦後70年、
はい、
日本人捕虜が生んだ日本専門家っていう、ちょっと堅苦しい話なんですけど、実は日本人捕虜の取り調べにあたった、軍人通訳取り調べ官の中から多くの優秀な日本専門家が生まれたというのが今日のテーマなんです、
はい、
大学や軍の学校で日本語を学び日本人捕虜の取り調べにあたった米国の取り調べ官の中からは、
はい、
捕虜日本人捕虜を通じ日本人というのはこういう人間なのか日本の伝統はにはこういうものがあるのかというその特異性に触れそしてそれに啓発されてその後日本研究を行い、
はい、
大きな成果を上げた専門家が何人も出たのに対して、
ええ、
同じ任務に当たったソ連の軍人や取調べ官からはソ連共産党の国際部で活躍した人材というような人はいたものの日本研究で注目されるような専門家は出なかったんですね、
はい、
アメリカの取調べ官の中での出色の人はやはりドナルド・キーンさん、はい、だと思います。キーンさんはニューヨーク生まれ高校生の時に源氏物語の英訳本を古本屋で見つけその内容に圧倒されたそうです、
はい、
日米開戦直前にコロンビア大学に入学して日本語と日本思想史を学び海軍の日本語学校に入ってその後情報将校となったのです、
はい、
終戦近くになって捕虜となった日本軍兵士の取り調べを担当するようになった時日本人が自分たち米国人とは全く違う考え方をすることを知って驚き同時に彼らから教えられた日本の文化や伝統に引き込まれていったんですね、
はい、
終戦後母校のコロンビア大学に戻って日本文学の研究と翻訳を始めたのですが、うん、京都大学に留学し日本の文学者と次々と友人になりました、はい、東日本大震災の後金さんはいろいろ考えた末に日本国籍を取り日本に永住することを決めました、
はい、
昨年金さんの講演を京都で聞きましたが90歳を過ぎても頭はシャープでしかも発言には現代日本になかなか厳しいところもありました、はい、もう一人金さんの友人でオーティス・ケーリーさんという方も素晴らしい日本専門家です、
はい、
宣教師だったお父さんの仕事の関係で、日本で生まれたんですが海軍の情報将校として働きました、
はい、
サイパン島で捕虜収容を担当していた時手投げ弾で自殺を図ろうとした女性日本人女性看護師を説得し思いとどまらせたことがよく知られています、
はい、
終戦後彼はアマースト大学で勉強し卒業後同志社大学にアマースト館という寮を設立し30年間にわたって優秀な学生たちを育てました、
はい、
私の親友でニューズウィーク日本語版の初代編集長となった肘野茂樹さんも彼の教え子でした、
はい、
こうした日本人捕虜収容業務に携わった米国関係者に比べてロシア人の関係者は何万人もの日本専門家や日本語専門家がいたにもかかわらず、日本人捕虜との接触から優れた専門家研究者はついに出ませんでした、
はい、
ロシアの日本研究者は日本が戦後復興を遂げた後日本の発展に目を見張った学者ジャーナリスト外交官たちがその中心を担ったのです、
はい、
強いて言えば共産党中央委員会国際部のコワレンコ日本 部長ぐらいしか、有名な人はいないと思います、はい、確かに日本情勢には通じていましたが日本人と日本文化を理解していたとはとても言えません。やはり共産主義というイデオロギーに支配されていたソ連ではキーンさんケーリーさんのような人物が出るのは難しかったのでしょうというのが私の結論です、
うん、私もそう思います。やっぱりそのものの捉え方って国の教育とかで随分違いますから今の日本人がじゃあその例えばアメリカやロシアをどう見るかっていうとまだ全く違う見方になるんでしょうねきっとね。
そうかもしれません ね、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。